皆さんお疲れ様です。厳しかった真冬の寒さから一転、3月は平年より暖かくなり、関東地方などでは桜の開花が平年より1週間から10日ほど早くなりましたが、新潟県での開花はほぼ平年並みとなりました。先日は季節外れの降雪もありましたが、湯沢町にもようやく待ちわびた桜の季節がやってきました。来週29日には花祭り湯沢が行われる予定です。当日が春爛漫の絶好のお花見日和になることを期待しています。さて、この度の臨時議会では、布場スキー場の用地返還にかかる保証料等及び緊急経済対策を盛り込んだ国の大型補正予算成立により、平成25年度予定の建設事業を前倒ししたことに関わる平成25年度一般会計補正予算案が主な議題であります。今年度の事業を再確認する上でも、細部にわたり慎重に審議いただくことを望みます。事務局長、出席状況報告。
はい、
事務局長。
事務局長です。ただいまの出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
高野監査委員が家事都合のため欠席しています。これを許します。4月23日ただいまの時刻は9時30分です。定速数に達しておりますので、これより平成25年第3回湯沢町議会臨時会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議規則第126条の規定により、4番白井孝夫議員、5番関忠夫議員を指名いたします。次に日程第2、会期の決定の件を議題といたします。議会運営委員長、半沢議会運営委員長。
おはようございます。4月19日に議会運営委員会を開催をいたしました。協議した結果、平成25年度第3回議会運営委員会、湯沢町議会臨時会の会期は本日4月23日の1日間と決定をいたしました。ご報告を申し上げます。
お分かりいたします。ただいま議会運営委員長の報告の通り、本臨時会の会期は本日4月23日の1日間といたします。これに異議ございませんか？異議なしと認めます。したがって本日の会期は本日1日間と決定いたしました。日程第3、報告 B 第7号湯沢町税条例の一部を改正する条例の先決処分の報告についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。町長。
町長、
おはようございます。
おはようございます。
報告 B 第7号湯沢町税条例の一部を改正する条例の先決処分の報告について、報告をいたします。地方税法の一部を改正する法律、平成25年法律第3号等が平成25年3月30日に公布され、原則として平成25年4月1日から施行することとされました。これに伴い湯沢町税条例の一部を改正する必要が生じましたが、施行までに議会を召集する時間的余裕がないため、平成25年3月29日付で湯沢町条例税条例の一部を改正する条例を先決処分したものであります。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては税務課長に説明させますので、ご審議の上承認をいただきますようにお願いをいたします。
高橋税務課長、補足説明。
おはようございます。
おはようございます。
4月から税務課長になりました高橋です。よろしくお願いいたします。それではお手元にですねあります、資料ですね、新旧対照表という A4 横のものがあるかと思います。それとですね、A4 縦1枚の報告 B 第7号報告 B で 8号資料というもの、この2つをご参照いただきまして私の方から説明したいと思います。よろしいでしょうか。はい、それではまず、はじめにですね、寄付金税額控除であります、1ページ目、新旧対照表のですね1ページ目になりますが、一番上ですね、第22条の7でございます。これはですね、都道府県、または市区町村に対する寄付金ですね、いわゆるふるさと寄付というやつです、につきましては寄付金額のうち、2000円を超える部分について、所得税の寄付金控除と個人住民税の寄付金税額控除の合計で、全額を控除できる仕組みとなっております。平成25年からですね復興特別所得税、というものが課されるようになります。そうしますとですね、所得税で、寄付金控除の適用を受けた場合に、所得税額を、課税標準とする復興特別所得税の方もですね、軽減されるわけです。それを踏まえまして、ふるさと寄付金にかかる特例控除額を見直したというものです。平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、個人住民税の特例控除額の算定に用いる、所得税の限界税率に、当該所得税の限界税率に復興特別所得税率100分の 2.1 を乗じて得た率を加算するという措置を講ずることになります。これによって、個人住民税のですね税額控除額が若干減じられます。つまりですね復興所得税の方で、軽減される、分をですね個人住民税の控除の方を減ずることによって、相殺して、差し引きゼロということになる。今までと控除額自体は変わらないというふうにするための改正でございます。これのですね関係で、6ページ、新旧対照表の6ページですね、の付則のですね、第6条の4ですか、がございます。こちらの方もこの関係で、改正するものであります。次にですね、非課税措置等の廃止であります。新旧対照表の1ページに戻っていただきまして、第41条第5項それから2ページのですね、118条第4項がございます。こちらの関係ですが、これは特例措置のですね適用期限の到来にも伴いまして、廃止するものです。41条第5項につきましては、独立行政法人森林総合研究所が行う、一定の事業の施行に伴い、指定された仮勘地等にかかる固定資産税の納税義務者の特例措置を廃止するというものであり、118条第4項につきましては、同じく独立行政法人森林総合研究所が旧農用地整備公団法に規定する業務のように供する固定資産にかかる固定資産税等の非課税措置を廃止するというものでございます。続きましてですね、延滞金の利率の引き下げでございます。新旧対照表のですね、3ページ、から4ページにかけまして、附則第4条の2、それから4ページの附則第4条の2の2というのがございます。こちらの方ですが、市中金利がずっと低いまま推移しております。そうしたことを踏まえまして、国税の見直しに合わせまして、地方税も利率の引き下げを行うというものでございます。まず附則第4条の2でございますが、 こちらの方でですね、特例基準割合というのがございます。これ、延滞金の計算のもとになるものなんですが、こちらの方ですね、これまでは、日本銀行法の、第15条第1項第1号による商業手形の基準割引率に年 4% を加算したものということであったんですが、それをですね、前年の租税特別措置法第93条第2項により告示されて割合に年 1% の割合を加算した割合というものに改めます。これによりましてですね、延滞金の割合というものがですね、どうなるかと申し上げますと、各年のですね、特例基準割合が年 7.3% に満たない場合におきましてはですね、例えば年 14.6% というふうには割合があった延滞金につきましては、当該特例基準割合に年 7.3% を加算した割合ということになりますし、年 7.3% の割合の延滞金であったものにつきましては、当該特例基準割合に年 1% を加算した割合と、ただし、加算した場合に 7.3% を超える場合は、7.3% とするということになります。それから次に、4ページのですね、第2項っていうのがあります。第4条の2、第2項ですかね。これ新たに加えられたものです。こちらの方はですね、湯沢町の、税条例の第40条に規定されております、法人の町民税の納期限の延長があった場合の延滞金、7.3% の割合については、特例基準割合適用年中においては、当該特例基準割合適合年における特例基準割合とするというふうに、規定したということでございます。それから、4ページのですね、附則第4条の2の2でございますが、こちらの方は、法人町民税の納期限の延長があった場合ですね、その延滞金の割合について、今申し上げました第40条及び、前条第2項ですか、要は4条の2第2項ですか、その規定の特例を定めたと。こういうものでございます。それからですね、新旧対象表5ページになります。非課税の承認が取り消された公益法人への課税ということで、附則の第4条の3がございます。こちらの方なんですが、公益法人に対してですね、財産を寄付した場合、の譲渡所得等の非課税の特例の適用というのがございます。それを受けました財産等を有する公益法人等から、その財産の贈与を受けた他の公益法人等がですね、その非課税承認を取り消されたような場合には、その公益法人等に対して、市町村民税の所得割を課すということを規定したものです。続きまして、5ページですか、新旧対象表5ページの下の方ですね、第6条、附則第6条の3の2です。住宅借入れ金等特別税額控除の適用期限の延長です。これは個人の市町村民税の住宅借入れ金等特別税額控除につきまして、適用年限を4年間延長し、平成29年までの入居者を対象とするということの措置を講ずるものでございます。次にですね、6ページ、新旧対象表6ページですね。附則の第9条の2というのが下の方にございます。こちらの方なんですけれども、これはですね、今回の改正によりまして、関係の法令の条項等が、ずれるわけですね。それによる、対象する、参照する、条項を、変更するというもので、地方税法の条項ずれを、修正するというものです。それから7ページの附則第16条の2、第3項。 こちらの方もですね、租税特別措置法の条項ずれが生じましたので、それを修正したものです。それから10ページですね、新旧対照表10ページのですね、附則第20条、こちらの方もですね、地方税法の条項ずれを修正したというものでございます。それから7ページ戻っていただきます。7ページの下の方にですね、附則第19条の2、がございます。これ東日本大震災、関連でございます。東日本大震災にかかるですね、津波により甚大な被害を受けた区域のうち、市町村長が指定する区域における土地及び建物にかかる固定資産税の課税免除等の措置を平成25年度においても、まあ、継続するというもので、ございます。東日本大震災により、有していた、居住用の財産が滅失としまして、居住のように供することができなくなったという場合のですね、そのものの、相続人ですね、が、その敷地等をですね、譲渡した場合、当該相続人は、その当該家屋を非相続人が取得をした日から所有していたというふうに、見出しまして、長期譲渡所得の課税の特例を受けられるようにしたわけです。長期譲渡所得の方が、短期譲渡所得よりも、税率が低いということで、その方が有利ということで、そういう、措置を、講じたというものでございます。以上、説明を終わります。
説明が終わりました。質疑を許します。7番、南雲隆史議員。
はい、7番、南雲隆史です。1点だけちょっとお聞かせください。今回の地方税法の一部を改正する法律案の概要については、総務省のホームページで公表されている部分があります。その中で見ますと、延滞金の利率に関しまして、明確にですね、延滞金は 14.6% から 9.3% になるんだと、そして1ヶ月以内については 4.3% から 3.0% に見直しされるんだというような明確な数字が出ているんですけれども、これについて今説明をいただいた条文は非常に理解が難しくてですね、内容について難しくて、ちょっと理解できないんですが、この延滞金の見直しについて、今私の言ったような総務省のホームページに載っていたような形でになるのかどうか再度お聞かせください。
高橋税務課長。
はい、その通りになります。ただですね、条例上はですね、やはりその特例基準割合というものが、どうなるかということによるんですけれども、多分その法務省じゃないそのホームページに載ってたものはですね、現段階でのその特例基準割合を考えたときにはこうなるというものであると思いますので、そうならないということではありません。はい、
他に質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は起立によって行います。本案を承認する方の起立を求めます。起立全員であります。したがって本案は承認することに決定いたしました。日程第4報告 B 第8号湯沢町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。町長。
報告 B 第8号湯沢町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について報告をいたします。地方税法の一部を改正する法律平成25年法律第3号等が平成25年3月30日に公布され、原則として平成25年4月1日から施行することとされました。これに伴い湯沢町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じましたが、施行までに議会を召集する時間的余裕がないため、平成25年3月29日付で湯沢町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分したものであります。 以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては税務課長に説明させますので、ご審議の上承認いただきますようにお願いをいたします。
高橋税務課長に補足説明を許します。
はい、税務課長高橋です。先ほどと同じようにですね、お配りしましてあります、資料ですね、新旧対照表と A4 縦のですね、この資料の裏側といいますか、そちらの方をご参照ください。まず、最初にですね、5期等の修正でございます。1ページ目の一番上ですね、第6条を、これも数字で、2万5200というものを、漢字の万を入れた形に直したんですが、これは横書きの法律の場合のですね、数値の、表記方法というのが法制執務上ありまして、それにのっとって、直したというだけのことでございます。で、似たようなことがですね、第11条の方でも後出てきますけども、2箇所ほどですね、表記を修正しております。それから2ページですね、2ページの第10条の7第1号がございます。こちらの方もですね、今まで度重なる税条例の改正というのが、毎年のように行われてきたわけなんですが、その中でですね、どうも漏れがあったか間違いがあったかだと思うんですが、今回見直した中で、参照している条項の部分が違っていたということと、軸が抜けているということで、その部分を修正したということでございます。それから次にですね、国庫税のですね、減額措置でございます。1ページ戻っていただきまして、第6条の2、それから2ページから3ページにかけましての第11条が関係しております。国民健康保険から後期高齢者医療に移行したものと、同一の世帯に属する国民健康保険の被保険者の属する世帯の国民健康保険税につきまして、移行後5年目までの間の平等割額の軽減措置に加えまして、移行後6年目から8年目までの間につきましても、軽減措置を講ずるということにのために、規定を整備したものでございます。1ページ目の第6条の2ですが、これはですね、これまで、移行後5年目までの間の世帯、それを特定世帯というわけですが、その世帯別平等割額の2分の1を軽減する措置というものがあったわけです。それにですね、移行後6年目から8年目までの間の世帯、これも特定継続世帯というふうに定義しているんですが、においても世帯別平等割額の4分の1を軽減する措置を講ずるということになりました。これによってですね、5年目までは16,800円が8,400円に軽減されていたんですが、6年目から8年目までの間につきましてもさらに、若干軽減の幅は狭まりますが、12,600円に軽減するということで、その激変緩和の意味合いがあるというものでございます。それから2ページ3ページにかけましての第11条でございます。こちらの方もですね、今まで低所得者につきましては、所得に応じまして、国庫税の均等割、平等割の減額措置、が、されていたわけです。このうちですね、平等割額につきまして、新たにですね、移行後6年目から8年目までの間の世帯においても、所得に応じてですね、5年目までの間の世帯と同じようにですね、平等割額を軽減する措置、を講ずるというものでございます。それからですね、4ページの付則の第、17項ですか、こちらの方なんですが、これはですね、地方税法の改正によりまして、対象する、条項がずれたということで、それを改めたというものでございます。以上です。
説明が終わりました。質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案を承認する方の規律を求めます。規律全員であります。したがって法案は承認することに決定いたしました。日程第5報告 B 第9号平成24年度一般会計補正予算第10号の専決処分の報告についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。町長。
はい、町長。
報告 B 第9号平成24年度一般会計補正予算第10号の専決処分についてご報告をいたします。この補正予算は歳入歳出予算にそれぞれ1億3627万5000円を追加し、歳入歳出予算の総額を74億7500万6000円とするものであります。歳入は町税8530万円、地方交付税2億6466万8000円を増額し、繰入れ金2億4278万5000円を減額するものであります。また歳出は財政調整基金への積立金を1億5028万1000円増額いたしました。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては総務課長に説明させますので、ご審議の上承認いただきますようにお願いをいたします。
関、はい、総務課長に補足説明を許します。はい、
それでは補足説明をさせていただきます。平成24年度一般会計補正予算第10号をご覧ください。1ページ目になります。今回先決処分しました平成24年度一般会計補正予算第10号についての補足説明になりますけれども、第1条、歳入歳出予算の補正、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3627万5000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ74億7500とびとび6000円とするものであります。続きまして、10ページ、11ページをお開きください。歳入になります。一貫の徴税でございますが、年度が終了し実績を見た中での補正でございます。町民税ですが、個人、所得割が400万減で、合計3億飛び582万円ということで、法人の均等割の方が500万減で2億7900飛び飛び7000円ということでなっております。こちらの3月中旬の頃に試算して見込んだものでございまして、実際もう少しいい状況で現在は進んでいるようでございます。それ決算報告の時に、そちらの方を報告させていただこうと思っておりますのでよろしくお願いします。続いて固定資産税になります。こちらは7億7000万の増で31億2580万8000円ということでございます。こちらの当初安全を見てきつめで見込んでおりましたので、それぞれ説明の欄の通りの増ということになっておりますのでよろしくお願いします。4項のタバコ税でございます。今回補正額1600万ということでございますが、このタバコ税につきましては当初下がることを予想しておりましたが、伸びておりまして、今回1600万円の増ということでございます。その下入湯税でございますが、こちら滞納繰越分130万1件分がを計上してございます。続いて次のページ12ページ13ページになります。こ こちらの2巻から9巻までについては、豊昇さんの段階で国の動向を見て予算計上していたものでございます。ほぼ昨年並みの若干の増減はございますが、ということで、最後の、補正をしたところでございます。ただ、自動車重量乗用税につきましては、少し下がっておりまして、400万ほど下がった数字の3928万6千円ということでございます。続いて次のページ、14ページ、15ページをお開きください。こちら、9巻の地方特例交付金でございます。こちらにつきまして、今回補正額17万8千円でございますが、昨年度の比較としますと、昨年度はここに、児童手当および子ども手当分で2200万ほどの収入がありました。これにつきましては、年少扶養控除の廃止に伴っての改正がありまして、その分が減っておりまして、今年につきましては、117万8千円というところの予算計上になりました。その下、10巻の地方交付税でございます。地方交付税、今回2億6466万8千円の増額で、2億6566万8千円ということでございます。説明欄に書いてございます、普通交付税。こちら、昭和54年以来でございますが、交付団体となりまして、358万7千円。でございまして、その下特別交付税の増となっております。こちら2億6100トンで 8万1000円ということでございます。昨年はこちら特別交付税につきましては1億6600飛び飛び8000円ということで、1億円ほど増えているところでございます。続いて、次のページになります。14巻国庫支出金になりますけれども、最初民生費国庫負担金でございますが、こちら、3節の子ども手当負担金でございますが、こちら子ども手当が確定したことによる減額で98万7千円の減額でございます。その下は保険基盤安定負担金につきましても、こちら、数字は確定しましたので、19万4千円の増ということでございます。その下は災害復旧費国庫補助金でございます。こちら今回補正額572万8千、計、980万7千でございます。この補正につきましては昨年7月の大雨による災害復旧工事について、生産において補助対象が増えたことにより増加したものでございます。なお対象工事箇所は赤湯、芝倉沢、大源田、長尾川の4箇所でございます。続いてその下、今度県支出金、県負担金でございますが、こちらも国と同じで額が確定したことによる補正でございます。子ども手当につきましては100飛び飛び2000円の減、保険基盤安定負担金については155万8000円の増で、その下、この災害、障害見舞金負担金の187万5000円でございます。こちらは除雪作業中の事故の一件分なんですけれども、内容につきましては、歳出の方で説明いたしますので、よろしくお願いします。一応、こちらの県の方が4分の3の負担金ということで、歳入するものでございます。続いて、次のページ、18、19ページをご覧ください。こちらにつきましては、県の支出金の、一目、総務費県委託金でございますが、選挙委託金が86万7千円の減でございますが、こちら県知事選挙で額が確定したための補正でございます。その下になります。17巻寄付金、一般寄付金になります。1の一節一般給付金2168万9千円でございますが、こちら内容につきましては、そのほとんどが神立スキー場からのもので、2164万1100円を含んだものでございます。額は今年は大きくなっております。 その下、湯沢心のふるさと基金でございます。38万円ということで、増額になっております。合計、平成24年度は354万6千円となっております。18巻の繰り入れ金でございます。これは3月の実績で一般会計予算で歳入が増えたことで、ふるさと納税の事業費と、こちら、補正額は、先に読みますけれども、2億4278万5千円ということで減額しておりますが、計で400飛び1万円になっております。この残した分は、ふるさと納税で346万、それから遅行金の運営費55万、これを抜いた分を今回減額したものでございます。今回、財政調整基金課から2億4600万ほど計画しておりましたが、歳入歳出実質収支等を見た中で、今回これを減額したということでございます。以上、歳入になりまして、次、歳出の方の説明になります。22ページ、23ページをご覧ください。総務費の一般管理費になりますけれども、一般管理費の説明欄をご覧ください。共済組合の方で720万の減額になっております。これは、一般職、特別職とも基礎年金拠出金の負担率が下がったことによる減でございます。あと7、事務費補助でございますが、こちら臨時職員分を141万3000円落としたもので、備品自動車につきましては100万減になっておりますが、これは軽自動車4台購入しましたけれども、安価であったために予算を落としたということでございます。続いて財産管理費でございます。今回の補正額、こちら1億5000飛び67万5千円でございますが、内容につきましては、説明欄をご覧ください。まず財産一般管理費の方でございます。こちら湯沢高原関連の経費でございますが、湯沢高原ロープウェイ運営委員会を4回、開催しておりましたけれども、3月に一度開催して5回になりまして、2万4000増ということでございます。あと、消耗品費、湯沢高原花植栽、湯沢高原関連施設整備増、それから厨房機器、こちらでございますけれども、実はこの内容的に、当初予算の組み替えということで、今回の補正になっております。ということで、金額的には、11の事業費、それから委託料、約250万、それから、15の工事受け負い費、18備品購入費、こちら合わせて250万ということで、中で、組み替えを行った中で、今回の補正を行っております。内容的には、消耗品費につきましては、花苗、それから球根の購入費の減、それから花植栽についても、花植栽の方の委託の減ということで、湯沢高原関連施設整備増につきましては、こちらロープウェイのルーフハッチということで、ロープウェイの上の部分の出るところはありますが、そちらを取り替えたもので、130万ということになっております。あと、厨房機器はエーデルワイスのところの、機器でございまして、精米機、それから水圧精米機、それから自動洗浄機等の120万増ということになってございます。あと、その下の籠の還付金でございます。こちらの弱パラの土地、賃貸借契約において、貸し料の還付金が発生しました。内容は平成23年度で同意通知を重複して請求したことによってそれを還付するものでございます。15万飛び200、すいません。金額は39万4千ということでございます。その下、基金管理費でございます。今回、24年度最終的な収支を見た中で、今回、1億5000飛び28万1000円を 基金の方に積み立てるということになりまして、年度末残高が21億1795万ということになります。あと、続いてが、次の、あ、次っていうか、次、県知事選挙、続いて衆議院選挙とありますが、確定したもので、予算を、補正を行っております。それでは26ページ、27ページをお開きください。こちら民生費、社会福祉費の一目社会福祉総務費でございます。こちら補正額684万2000円の減額でございます。内容につきましては説明欄をご覧ください。13委託料の地域活動支援センター1型及び相談支援事業増となっております。こちらの相談支援センター南小沼に、への委託料が増えたということで30万4000円の増ということで、二重扶助費につきましては、投資予算から決算見込みが出ましたので、その分を減額等を行ったものでございます。障害福祉費の方で、500万減、それから地域生活支援事業費、こちらの利用の見込みはないということで、全額落としたということで44万6040万ということでございます。続いてがその下、児童措置費になります。こちら子ども手当になります。こちら支給は終了しましたので実績に合わせて補正するということで、今回補正額は176万8000円ということでございます。こちら子ども手当、途中で変わりましたが児童手当合わせて、延べ人数ですが9932人分ということでございます。金額的には1億1000円飛び43万円ほどになっております。続いて次のページ28ページ29ページをお開きください。こちら災害救助費になりますけれども、こちら災害救助費250万ということになっております。二重扶助費のところで避難者支援事業ということで、豪雪災害障害見舞い金でございます。こちらこの冬除雪作業中の事故で見舞い金1件、こちらにつきましては財源的には県が4分の3、町が4分の1で、支払ったものでございますが、事故につきましては2月26日、除雪中の怪我で、250万見舞い金を町の方から出させてもらっております。続いて一番下になります、道路維持費になります。こちら13委託料除雪対策費でございます。補正額が1200万となっております。内容的には説明欄の車道等除排雪の増ということで、1100万、歩道の除排雪増で100万ということでございます。今回この除排雪、道路除排雪だけで見ますと、1億7814万4000円ほどでございます。23年度は1億9300万ほどでしたので、24年度の方が若干少なくなったというふうに考えております。次のページ、教育費につきましては、当初予算原型予算の中で、精算した分ということでございます。11の災害復旧費になります。こちら補正額480万の減でございます。こちらの湯沢高原の災害復旧費ということでございまして、昨年湯沢高原で、ボブスレーの折り場、それから土砂崩落、それから下山コースの土砂崩壊等がありまして、2500万ほど補正をしまして、工事をいたしました。その結果、当初予算の450万ほど残した480万を今回減額したということでございます。続いて、次の32、33をお開きください。交際費の二目利子でございます。こちら補正額245万1000円の減額でございますが、内容は説明欄に書いてございます。 長期債の利子145万1000円の減、こちら金額は確定しましたので差額を減額したものでございますし、一時借入金利子につきましては今回一時借入金はありませんでしたので全額落とした100万という内容でございます。以上で一般会計補正予算第10号の補足説明を終わります。
説明が終わりました。質疑を許します。7番、南雲忠議
員。はい、7番南雲忠です。3点ばかりお聞かせください。まず11ページです。10ページ11ページの、固定資産税の関係であります。今回、7700万というこういう、まあ、補正が出てくるわけでありますけれども、まあ最終見込みだというふうに理解しているわけですけれども、去年の平成23年度の、固定資産税の前年分の徴収率は確か 95.2% ぐらいだったと思うんですよね。そして今年の、22年度12月の報告を受けた数字を見てみますと、昨年よりも動きとして 0.6% 上向いていたという情報を得ているわけですけれども、今回この、固定資産の増額によりまして、最終的なその徴収率どのぐらいが見込まれるのか、今想定できる分で結構ですので教えてください。それからこれに関連しまして、下の大臣配分の2000万の増額であります。これについて大臣配分は当然納付書一つで入ってくるお金でありますけれども、これについて、2000万最後になってこう出てきた分、何かこの年度内に変更があったのか、何か新しいものが出てきたのか、その辺の内容についてお聞かせください。次2点目であります。地方交付税の関係でお聞きしたいと思います。今回その特別交付税という形で2億6108万1000という計上されました。確かに先般の議会の中で行政報告の中でこれについては12月の特別交付税の交付額も実質的には交付団体であったことから、災害関連経費のほか今まで不交付団体のために交付されなかった一般項目、病院設置費、そして消防団員退職負担金、他分を含めて1億2715万8000円が交付されましたという形で行政報告がなされています。これについて、私は特別交付税っていうのは、通常経費は一般交付税、普通交付税で、処理されると。特別交付税は新たに行政需要がここに出てきた場合に、財政需要が出てきた場合に、それを補填される経費だというふうに、まあ、感じているわけでありますけれども、これ一般項目、交付団体になったことによって、一般項目、病院設置費だとか、消防団に退職手当負担金、これが1億2000万も、来たということについて、この内容をどういうことなのか、通常私が考えるのは、交付税に算定されるのは病院の運営費設置費っていうのはその一般項目で処理されて普通交付税処理されるということに認識しているわけですけれども、まあ、こういう形で来ているわけですが、この内容についてお聞かせください。そしてこれに合わせまして、実はその病院の方にですね、今まで普通交付税で想定される部分確か8000万ぐらいだと思いますけれども、これをですね病院の方にそっくりやって運営に当てていったという経緯があるわけですけれども、今回ここに病院設置費という形で出てきた経費について、今後どう取り扱うのか、これをですね先般の3月以外でもお聞きしたんですけれども、どうもはっきりした答えが得られなかったと、今後検討するんだという話だったんですけれども、これについての見通しをお聞かせくださいと言いますのは、先般12月議会で赤字補填として病院の方に3000万出してますよね。こういう一つの流れの中で、本来ならこれも病院に行くのかなっていう、その辺がよくちょっとわからないんですけれども、皆さんどういうふうに認識されるのかお聞かせをください。で3点目であります。3点目はですね、この、基金の関係であります。財政調整基金の繰入金を戻すと、そして、新たに財産管理で財政調整基金を積み上げるという形で約4億円ここに出てきます。そうした時にですね、通常、繰越金を3億5000万ぐらい毎年、まあ、繰越しているわけですけれども、これ上乗せすると実はその4億3億7億5000万一般会計の中で余ってしまったという数字になってくると思うんですよ、最終的にはね。この辺をどう認識されているのかお聞かせください。以上3点です。
執行部答弁。 高橋税務課長。
はい、税務課長高橋です。まず徴収率の方ですけれども、まあ、前年と比べましてですね、まあ、若干良くなるのではないかというふうに、まあ、見ております。まあ、これも最後言ってみないと分かりませんけれども、まあ、現時点では若干上回るんじゃないかなというふうには思ってますが、今ちょっとすみません、前年分の話です。対繰りの分につきましては若干落ちるかなと。で、まあ、最終的には、まあ、ほぼ同じぐらいかなぐらいの感じです。あと、すみません、焼却資産の方なんですけど、すみません、ちょっと今資料を手元に持ってきてないんで、後ほどなんですか、資料等をお渡ししたいと思いますんで申し訳ありません。
はい、特別交付税の関係でございます。今回特別交付税で、12月それから3月ということで2回ほど分かれてきておりまして、その内容的なものにつきましては、12月に病院を含めた形で1億2700万ほど、3月が特別ルールという、まあ、表記になってございますが、いろんなこう項目がございまして、大きいのは地方バスというのがありますが、これ1500万ほどありますが、最終的に3月のこの特別ルールで3500万、それから3月で、もう一つ震災復興ということで100万、それからその他で、除外施設関連で9800万というようなことで、合計2億6000万ほどになっております。そんな形で、交付税 を受けているところでございます。それで、先ほど、南雲大佐議員の方からお聞きになられました、その病院の関係でございます。確かに病院関連で、1億200万ほどの分が歳出基準の中に入っております。この金額についてどう取り扱うについてはちょっと研究しながら進めていきたいということで、現在まだそのことについての具体的な検討を行っておりませんので、今日ここではっきりしたお答えはちょっとできませんけれども、今回これで増額になってきた分の内訳を見た中で、また病院とこれから病院経営はなかなか厳しい部分がございます。その辺も含めた中でどういう形で私ども今健全経営交付金ということで8000万お支払いしておりますが、その辺の額についての見直しをするべきなのかどうなのかも含めて考えていきたいと思っております。ただ病院につきましては備品等の購入等全部町の方の予算の中で、運営しておりますので、その辺を含めた中で、単純にその分交付金できたからトンネルでそちらに出すということについてはやはり慎重な審議が必要かなというふうに思っております。それから町のこう財源的なところでございますが、今回、ご質問のところで7億というのをお話ししましたけれども、今回私どもとしては試算の中では繰り入れを落とすのが2億6000万、それから在庁に積むのが1億5000万ということで、まあ、4億近くの収支の差だというふうに見込んでおりまして、7億ということでは考えておりませんが、今後の町の経営を考えた中で、今回財庁の方にもきちんと積んだ中で進むべきだろうというふうに思っておりますし、町の財源的なところについてはやはり長くきちんとした財政運営ができるようにきちんとした財政計画の下の中で、また支出の方も継続できる形の体制づくりの中で進めていきたいということで財政運営考えておりますので、ご協力いただきたいと思います。
7番南雲大使議員。
はい、7番南雲大使です。
さっきの消却資産の関係ですけども、大臣配分の関係、これもう年度始めに何か変化がなければ、大体その前年で計算できるんですよね。だからほぼ動くことはないと思うんですけど、国2000万出たってことは、何か新たなことがあったんだろうというふうに想定するわけですけど、また国の算定基準が変わったのかどうか、その辺をですね、お聞きしたかったんですけども、後で教えてください。次に、特別交付税の関係ですけども、私これ聞きたいのはですね、確かに病院に対してどうするかっていう問題よりも、一般項目の部分が、ここで、あえて不交付団体になったことによって、交付されると、されたということなんですけれども、これ今後じゃそういう形でですね、交付団体については、こういうのが毎年来るのかどうか。その辺が、交付税制度はどうなってるのか、お聞きしたいんですよ。そして、最後に今の、一般会計で、余るお金と、24年度の決算によって余るお金っていう表現をさせてもらったんです。なぜかというと、今、総務課長の方では、約4億円、3億9200万円になると思うんですけども、これは、繰り入れを調整して、繰り越し、じゃなくて、積み立て金を入れると、という形でですね、約4億ぐらい、表に出ないんですよね。だけど、その他に当然繰り越し金があるんです。毎年想定しているのは3億5000万ぐらいの繰り越し金を大体想定しているわけですので、そして7億円以上、7億5000万もしですね、24年度決算で余らせたとするならばですね、本来ならまだ本格的にやらなかった、予算がないからやれなかったとかいろんな部分がありましたけれども、そういう部分も解消できたんじゃないかという気がするんですよ。その辺についての見解をお聞かせください。
執行答弁。はい、関総務課長。
はい、特別交付税の仕組みについてでございますが、私は今のルールが変わらなければこういう形で毎年来るものであるというふうに今のところ思っております。ただ私はまだ勉強不足のところがありますので、その辺についてはもし違えばですね、また皆さんの方にご報告したいなと思っております。現在の制度が変わらなければこういう形で交付を受けられるものだというふうに考えております。ただ計算等についてなかなか仕組みが複雑になっておりますので、金額はですね、金額いくらになるかということは分かりませんが、出るものだというふうに考えております。あと余らせたというその表現でございますが、これにつきましてはこの数年見ましても同じ形で財政運営を行っております。これはやはり将来的なことを考えた中で、また25年度、今回財政調整基金の方から多額の6億を超える金額を取り崩します。そういうことを考えると今回この形で、24年度決算についてはこの形でいきたいなと思っております。決して余らせているということではなく、湯沢町が健全な形で進むためには現在のこの形で進むことを少し基本に置きながらするべきだと思います。ただその財源の使い方については工夫は必要かと思いますが、今後長い湯沢町の財政を考えた場合には今回その分があるからということでなく、また繰り越しはある程度なければ本当に足りなくなっては大変なことになりますので、というふうに私は思っております。
7番南雲忠司
議員。7番南雲忠司です。総務課長、何をおっしゃってるんでしょうかね、ちょっと理解できないですけど、というのは予算というのは総計予算主義なんですよ。24年度はこれだけお金がかかる、だからこれだけ当てるっていう形で総計予算主義で組んでるわけですよ。だからこれ3月末に来てね、こういう、4億もしてその繰り越し金から外してしまうっていう、本来ならその前に分かってたものってあるわけですよね。当然その時に積み立てていれば話は別ですよ。だからこうして3月の末にもう誰も意見言えなくなった時に、これ先決ですよ。もうちょっと決定した時に、これだけ余りましたっていう形なんですよ、はっきり言ってね。この運営が私はおかしいって言ってるんですよ。だから今回だって1億2600万に関しては、これ12月ですよね。12月に入ってきたんですよ、お金はね。だから当然3月で補正組める予定もあったわけですよ。うん、 だから、だけど、今言ってる繰り越しがあって、それが将来の財源じゃなくて、来た時に、やっぱりそれなりの対応をしていかなければ、その時明るみにしていかなければですね、財政上じゃないと思うんだ、本当のね。それについて、再度ちょっと認識をお伺いしたいと思います。
石川答弁。
はい。
はい、関総務課長。
はい。ご指導いただきまして大変ありがとうございます。ただ今回、この金額につきましては町の、まあ、3月末まで、あ、そうか、すいません、特別交付税の件につきましては確かに予算計上3月の段階で、するという方法も確かにあったのかなと思います。その中で皆さんと審議をする必要があったのかもしれませんが、今回そこは3月議会でなく先決の中で今回処理をさせていただきました。その点についての運営につきましてはそれぞれいろいろな判断もあろうかと思います。今回国の大型予算で相当な補正を組ましてもらいました。ですがどこの自治体も今回の国の大型補正の予算については25の当初計上した分を当てるというような形で財政運営を考えてしております。というのはやはり今どこの地方も非常に厳しい財政運営を迫られているという中で、今回議員がおっしゃる通り本来公正として来るものを適正、また必要な部分の事業費に充てるということも大事な考えかも、大事な考えであるとも言えると思いますが、今回私どもの予算執行の中では今回、繰り越す中の方の財源の方に入っているということで、ございますので、その辺につきましては今後またいろいろ手法については考えていきたいなと思っておりますが、今回先決をさせていただきましたので、この後また皆さんと審議する中で、何がどちらの方が町民にとっていいのかを考えていこうかなと思っております。
7番南雲田議員。
もうちょっと言いたくなくなったんですけども、予算のね、予算の主義、予算の原則と違うと思うんですよ。まあ、それはこれからちょっと勉強していただきたいんですけども、今の考え方はちょっと違ってると私は思います。予算は、その時に出てきたもの、それを的確に処理をしながら、議論していくと。今ここに来て、3月末で議論できないものを決められたものをですね、今後議論するって話にならんです、ね、予算っていうののやっぱり原則をもう一度、ちょっと再認識をしていただきたいということをお願いをしたいと思います。なかった、あ、それから特別交付税の関係ですけども、この一般項目の部分がなんかですね、特例じゃないかって気が私はしてるんですよ。というのは急遽なった交付団体になったことによってこの部分を見てくれたんで、今後これが本当に特別交付税としてずっと見られていくっていうのはちょっとわからないような気がするんですが、まあ総務課長の判断ではこれからも続くということなんで、まあそれを期待、していきたいと思います。終わります。
他に質疑を集結します。討論を行います。討論を集結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案を承認する方の規律を求めます。規律全員であります。したがって法案は承認することに決定いたしました。ただいまの時間10時37分です。10時50分まで暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。ただいまの時間10時50分です。高橋税務課長より発言を求められておりますのでこれを許します。高橋税務課長。
はい、税務課長高橋です。先ほど の一般会計補正予算の中で、ご質問のありました、消費者資産の分なんですが、私の方が、まあ、税制改正の方が頭いっぱいで予算の資料も 置いてきたもんですからすみませんでした。それでこれはですね、当初予算の段階では過去6年の数字を見て、予算計上しております。で大臣配分自体の決定が3月になって、まあ、来るということで、その時との差額ということで決してその新しい何かができたとかそういうことではないということでございます。申し訳ありませんでした。
日程第6報告 B 第15平成24年度国民健康保険特別会計補正予算第5号の専決処分の報告についてを議題といたします。本件についてのついて提案理由の説明を求めます。町長。町長。
報告 B 第15平成24年度国民健康保険特別会計補正予算第5号の専決処分についてご報告をいたします。この補正予算は国庫負担金及び県支出金の確定及び保険給付費の増により歳入歳出予算にそれぞれ1244万2000円を増額し歳入歳出予算の総額を11億1726万2000円とするものであります。歳入につきましては国庫支出金を816万4000円県支出金を1289万5000円それぞれ増額し繰入れ金を861万7000円を減額するもので歳出につきましては保険給付費を1244万2000円増額するものであります。以上概要を説明いたしましたが詳細につきましては健康福祉課長に説明させますのでご審議の上確認いただきますようにお願いを申し上げます。
森下健康福祉課長に補足説明を許します。
はい、健康福祉課長森下です。それでは平成24年度国民健康保険特別会計補正予算第5号について説明申し上げます。予算書の1ページ目をお開きください。第1条に記載してあります通り歳入歳出予算それぞれ、1244万2000を追加しまして、総額で11億1726万2000とするという内容でございます。詳細につきましてまず歳入でございます。6ページ7ページをお開きいただきたいと思います。国の負担金それから県の補助金が確定したことに伴う、補正予算でございます。まず歳入の4巻国庫支出金、一項の国庫負担金で、一目の療養給付費負担金についてでございますが、国の負担金の確定に伴いまして816万4千円の、増額補正をさせていただくというものです。それから7巻が県支出金でございます。二項の県補助金でございますが、一目の財政調整交付金としまして、1289万5000円の増額となっております。内訳として療養給付費の分が668万1000円それから後期高齢者支援金、負担金増が850万4000円それから介護の納付金にかかるものが165万5000円それから支援交付金分増ということで105万5000円ということでございます。この国権の、額が確定したことを、まあ、補正で増になったことに伴いまして10巻の繰入金、基金からの繰入れ、を要しなくなったということで861万7000円の減額をさせていただくというものでございます。年度末の基金支払い準備基金の残高は8236万2000円と、なるということでございます。次に8ページ9ページをお開きいただきたいと思います。歳出でございます。2巻の保険給付費、一項の療養所費でございますが一般の被保険者の療養給付費を、1000万円増額して、療養給付の支払いに充てさせていただくということでございます。それから同じく、2巻の保険給付費の高額療養費の部分でございますが一般被保険者の高額療養費について、244万2000円、増額させていただいて、高額療養費の支払いに対応させていただくということでございます。次に、3巻の後期高齢者の支援金についてでございますがこちらは、財源の内訳として、一般財源 から国交、国権の支出金の方に、財源を振り返させていただくということでございます。歳入のところでありましたように、工期については350万4千円を一般財源から国権の支出金に、それから第、6巻介護納付金につきましては、165万5千円を一般財源から、国権の支出金に、それから10ページ、11ページにありますように、8巻保険事業費、特定健康審査の事業費につきまして、105万5千円を一般財源から国権の支出金に財源の内訳の方を変更させていただくというものでございます。以上で説明を終わります。
説明が終わりました。質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案を承認される方の規律を求めます。規律全員であります。したがって法案は承認することに決定いたしました。日程第7報告 B 第11号平成24年度介護保険特別会計補正予算第4号の専決処分の報告についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。町長。
町長。
報告 B 第11号平成24年度介護保険特別会計補正予算第4号の専決処分についてご報告をいたします。この補正予算は歳入で介護給付費の可燃度生産金の算出基礎数値が変更となったことに伴い、国負担分と県負担分が再確定となり、国庫支出金が7万9千円減、県支出金が7万9千円増となったものであり、歳出では地域支援事業費において修繕料等で予算に不足が生じたため、需要費を32万円増額し、保証費から同額を減額するものであります。なお歳入歳出予算の総額に変更はありません。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては健康福祉課長に説明させますので、ご審議の上可決いただきますようにお願いをいたします。
森下健康福祉課長、補足説明を許します。
はい、健康福祉課長森下です。それでは平成24年度介護保険特別会計補正予算第4号の専決処分について説明させていただきます。まず1ページ目第1条に、記載して、ございますが、予算の中での組み替えということでございまして、補正増減については中身的にはありますが、総額的にはございません。それでは歳入の方の説明をさせていただきます。6ページ7ページをお開きいただきたいと思います。まず3巻の国庫支出金、地方の国庫負担金でございますが、7万9千円の減額と、それから5巻の県支出金、県負担金につきまして7万9千円の増額を行うというものでございます。これはですね、可燃度分でございますけれども、介護保険のサービスの中で在宅で受けるサービスと施設で受けるサービス で国と県の負担率が違ってございます。それで精査をサービスの金額を精査する中で、施設サービスで算定していた在宅サービスで算定していた部分がですね、実際は施設サービスで、計上するべきものであったという部分がございまして、それに伴いまして、若干県の負担、国の負担が減って、県の負担が増えるというものでございます。それから歳出でございます。8ページ9ページをお開きいただきたいと思います。予算の、目の中での組み替えでございますが、3巻の地域支援事業費、の介護予防事業費の中で、介護予防一時予防事業費で支出しております、燃料費、それから修繕料、これは主に、介護予防のマイクロバス、に関わる燃料費、その燃料費の高騰によるものと、それから、マイクロバスも、結構頻繁に動かしておりますので、修繕料等が やむを得ずかかってしまうという部分で32万円ほど増額が必要になりますが、介護予防事業の講師等の謝礼の中で、執行残が残りそうだということで、この部分を32万円減額しまして、報酬費として32万円の減、事業費として32万円の増という補正を、計上させていただいたというものでございます。以上で説明を終わります。
説明が終わりました。質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に賛成する方の規律を求めます。規律全員であります。したがって法案は承認することに決定いたしました。日程第8、議案第34号、三俣地域情報交流センター建築工事変更契約の締結についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。町長。町長。
議案第34号、三俣地域情報交流センター建築工事変更契約の締結について提案理由を申し上げます。平成24年度に発注し繰越工事で実施をしております三俣地域情報交流センター建築工事につきまして、現請負者であります株式会社森下組と600万4950円の増額変更契約を締結し、工事総額5556万2850円といたしました。このため湯沢町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定に基づき議会の議決に付すものであります。工事内容は三俣地域情報交流センター建築本体工事であり、この度の変更は24年度当初に減額で配分された交付金の額に合わせ内装や仕上げを除外して発注していたものを24年度交付金の大型補正で追加発注するものであります。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては地域整備課長に説明させますので、ご審議の上可決いただきますようにお願いをいたします。
住谷地域整備課長に補足説明を許します。
はい、議長。
はい
地域整備課長住谷です。ただいま町長から、説明が あった通りで、ございますけれども、補足説明させていただきます。だいぶ一応複数することはありますけれども、お願いしたいと思います。ただいま町長が説明した通り、当初、予定価格と言います、当初予定価格じゃなくて契約額がですね、5000万を超えることになったために、条例により、議会の議決に付すものでございます。工事内容につきましては交流センターの建築本体工事でございまして、この度の変更につきましては今ほど町長が申した通り、平成24年度当初に減額で配分されていた交付金の額に合わせまして内装や仕上げをですね除外して発注していたところでございました。これを24年度の大型補正でこれら内装仕上げ等を変更して追加発注しいたしまして建築本体工事全体の発注とするものでございます。資料に添付してあります図面がありますけれども、この平面図と立面図の中で青く塗ってある箇所が建築本体工事の全体の箇所でございます。その下に斜めの斜線で表示してある箇所につきましては県の補助金で整備する足湯のエリアとなっておりまして別工事でございます。今回は変更契約のために資料に入札調書がついておりませんけれども、平成24年10月18日に指名競争入札によりまして株式会社森下組が落札していた工事を変更するものでございます。議案の通り工事名は三俣地域情報交流センター、建築工事、現契約は4955万7900円となっております。 変更契約額は今回600万4950円でございます。変更後の請負額は5556万2850円となっております。で、当初契約期間はですね、そこに書いてある通り、平成24年10月18日から平成25年3月16日でありますが、これは交付金の年度に合わせて迫っておりますが、当期間中止期間がございまして、3月18日に中止解除して、現在の工期は7月30日になっております。そこのところ、今回の増工によりまして、変更後の契約期間は平成25年11月16日にするものでございます。請負者は湯沢町魚座管轄130、株式会社森下組、代表取締役森下義則であります。以上、簡単ではありますが説明させていただきました。よろしくお願いします。
説明が終わりました。質疑を許します。7番名護議員。
はい、名護名護正です。1点だけお聞かせください。これも補正でついた分、国の補正でついた分、内装の整備に当てるということですけれども、問題はその内装の整備にあたっては、当然その指定管理者として受ける団体、これの意向も踏まえた中で進めなければいけないこと思うんですけれども、その辺がどうなっているのかお聞かせください。
執行部答弁。
はい、議長。
住谷地域整備課長。
はい。私どもも、そのような形で、三島端の皆さんには、お願いいたして、しておりまして、三島端の協議会では、前向きに、なるべく早く、三島端で、受けて、内装等に、一緒にやっていきたいという考えがございますけれども、今のところもうしばらくかかるようでございます。何年も前から、私が課長になってからずっと、もう少し待ってくださいというふうに思って、言ってきているわけですが、三沢の皆さんも一生懸命考えてやっていますので、申し訳ありませんが、もうしばらくお待ちください。はい、
他に、質疑を終結します。お分かりいたします。法案は会議規則第39条第3項の規定により、委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、委員会付託を省略します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に賛成の方の規律を求めます。規律、全員であります。したがって法案は可決されました。日程第9、議案第35号、平成25年度一般会計補正予算、第1号についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。町長。
町長。
議案第35号平成25年度一般会計補正予算第1号について提案理由を申し上げます。この補正予算は平成24年度において国の平成24年度補正予算第1号に合わせて前倒しで計上した建設事業費を平成25年度予算から減額するものと、布バスキー場借地返還にかかる測量及び保証費等を計上するものであり、規定の歳入歳出予算からそれぞれ3億3955万9000円を減額し、歳入歳出予算の総額を76億744万1000円とするとともに、継続費及び地方債の補正を行うものであります。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては総務課長に説明させますので、ご審議の上、承認いただきますようにお願いをいたします。
正規総務課長に補足説明を許します。
はい、以上。それでは平成25年度一般会計補正予算第1号の補足説明をさせていただきます。1ページをご覧ください。歳入歳出予算の補正ということで、第1条、歳入歳出予算の総額から
歳入歳出それぞれ3億3955万9000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ76億飛んで744万1000円とするというものでございます。それでは4ページ5ページをお開きください。最初に第2表継続費の補正でございます。継続費につきましては2カ年以上にわたる事業を実行するにあたり、その総額及び年和について、あらかじめ一括した予算として議会の議決を得ているということで、今回その補正でございますが、最初10巻の教育費でございます。こちら統合文教施設整備事業でございますが、総額は変わらず44億1186万8000円でございますが、年割額の中25、26、27でそれぞれ変更になっております。これは国の一次補正予算に合わせた変更となっております。続いて第3表でございます。地方債の補正でございますが、最初変更でございます。こちら記載の目的の欄の学校教育施設等整備事業でございます。こちら限度額が変わってございます。2月の国の補正1号に合わせて選定した6100万円を減額した額となっておりまして、6億6190万円としました。続いて廃止でございます。こちら2つございますが、これも2月の国の補正第1号に合わせて専決した事業分を落とすもので、全額のために廃止となるものでございます。それでは、今回補正を臨時議会で皆さんにご審議いただくことの要因になりました。12ページ13ページをご覧ください。布場スキー場の関連の予算でございます。こちらの方最初に説明させていただきまして、その後歳入から説明したいなと思っております。こちら、財産管理費になりますけれども、湯沢高原ロープウェイ施設管理費でございます。こちら3月21日の全員協議会で説明をさせていただきました。布川スキー場の件でございます。測量した後借地の返還保証料を支払うという内容になってございますが、消耗品費の方でございます。65万、こちらの杭1000本分でございます。あと測量は今回皆さんに資料として配布いたしました。こちらの資料が皆さんの机の上にあろうかと思います。ちょっとそれをご覧ください。赤で囲った部分の測量を考えております。面積は大体なんですが9万8000平米という中でございます。青いラインとピンクのライン2本入っているかと思います。ピンクのラインの方が布場のロマンスリフト、それから青い方が第一ペアリフトということで、今回25年度撤去を考えているものでございます。それでは予算書の説明欄をまたご覧ください。工事請負費の方で湯沢第一ペアリフトを撤去ということで、延長215メートルのものですが、こちら老朽化によるもので撤去を本年度したいということで予算計上700万しております。あと22保証のところでございますが、借地返還保証料で、予算的には4510万円をお考えてございます。こちらにつきましては、ヌーバー土地組合の方で人数は62人、それから個人契約の方は3人ということで、個人ごとというか細かい保証料はもちろん説明はできませんが、総額で今回4510万円を計上したものでございます。今回のこの保証料についてはちょっと資料がございますが、私ども町の考え方をちょっと申し上げさせていただきます。保証料の支払い時点は湯沢町が借地している土地のすべてということで、現在お借りしている部分でございますが対象ということでございます。考え方につきましては、返還保証料は借地を借地前の原型田畑に普及することは困難なため、この普及費用を金銭で保証するための保証であります。 あと算出根拠でございますが、坪当たり単価、平成23年度の借地料単価を基準するということで、この借地変化につきましては、23年度から交渉しております。ですので、その単価を使うということ、それから面積等につきましては、平成25年度の借地面積を基準とすると。それから保証年数については5年分ということで、こちら上平の時と同じ考え方でございます。そんな形で予算を計上してございます。それでは、それ以外の方の予算の方の説明に入りたいと思います。皆さんの机の方に配布してございます。平成25年度第1号補正資料ということで、議案第35号資料になっております。今回私の方で、平成25年4月補正の欄の数字を読みながらの説明をしたいと思いますので、この資料を見ながらご覧いただければなと思います。ご覧いただきたいのは、補正予算書の8ページ、9ページをご覧ください。まず最初に社会資本整備総合交付金1億2462万円の補正でございます。こちら国の国庫と書いてある部分になろうかと思います。資料の方の番号でいきますと1番、項目としては25年4月補正の欄の国庫ということで真ん中の欄になります。こちらに、2040万の減というようなことで、そのように見ていただければよろしいかと思います。今回2月選決したものをのうち投資予算に計上されているものを、全て今回落とすという形で、なっております。ですのでその次、予算書の説明欄の舗装修繕事業と書いてあります。こちら1320万円でございます。こちら資料でいきますと2番目になるというようなことでご覧いただければなと思います。続いて、その次が石棺事業3900万円でございます。こちらは3番4番足した合計額3900万というようなことになります。続いて2節の市街地整備事業、こちらにつきましては総額で5202万円の減額でございますが、説明欄の一番上1872万、こちらにつきましては9番目の資料の9番目になります。その下が1430万が10番目になります。東郷文教の町工ということでございます。あと都市公園安全安心対策緊急総合支援事業、こちらが、資料でいきますと678を足した5314万円の減額というようなことになります。続いてが補正予算書の方の18巻の区切り金でございます。こちら966万9000円減額でございますが、こちら歳出の減額に合わせての減額でございます。年度末残高見込みにつきましては5億トンで392万4000円となります。続いて19巻繰越金でございます。こちら24年度からの繰越でございますが、今回3577万円を歳入の補填というようなことで、こちらの方を考えております。歳入として必要な分を計上したということでございます。続いて21の調査でございます。こちら同じ社会資本整備総合交付金でございますが、こちらにつきましては先ほど資料の記載となっている部分の欄をご覧いただければと思います。道路事業債につきましては4530万の減額になっております。こちらはナンバーで言いますと1番から4番までを足した金額、記載の分の合計が4530万になっております。続いて2節の都市再生整備事業費8160万減額でございますが、こちらにつきましては9番資料でいう9番10番の合計額になります。 それでは続いて、10ページ、11ページ、補正予算書10ページ、11ページになります。詳細でございます。教育債が6100万の減額ということでございます。こちら記載欄の一番下11番の欄の6100万ということでご覧いただければと思います。これまでが歳入でございまして、続いて12ページ、13ページをお開きください。財産管理費の方は先ほど説明をさせていただきました。6目の三ツ俣地域振興対策費のこちらの方でございますが、4680万の減額でございます。こちら、今度国の補正1号ということの資料のナンバー9番目のところになります。すみません、これは事業、すみません、歳出なもんですから、国の補正1号の事業費の欄をご覧ください。事業費の欄で9番、三ツ俣の道の駅建設ということで、4680万減額になってございます。こちらの数字でございます。続いて、八冠土木費でございます。こちらが、1億2200万減額でございます。こちらは、先ほどの事業費欄の1番から4番までの合計1億2200万でございます。続いて八冠土木費でございます。補正額3900万の減ということで、こちらが資料の678と分3900万でございます。続いて14ページ、15ページをご覧ください。こちら、一目文教施設費でございます。今回、1億9450万9000円補正でございますが、こちらにつきましては、先ほどの事業費欄の、10番、11番を合計した額でございます。1億9450万9000円の減額というようなことで、2月先決をしました、国の補正第1号による前倒しで予算計上24年度してあります。その分を今回投資予算から落としたということでございます。以上で1号の補正、補足説明を終わります。
説明が終わりました。質疑を許します。3番、住谷勤議
員。3番、住谷です。13ページの借地返還保証料、これについてご説明いたします。2年ほど前ですか、2シーズンほど前に、布バスキー場をクローズするようと、執行部から話ありました。で、いろんな協議の末、2年間様子を見ようと。で、マイナスであれば、クローズするというお話でした。で、ついては、もちろん、クローズするにあたっては、原形復帰するか、保証料を支払うと。なおかつ、その際は平成23年度の借地料で、勘案するというような話だと思います。で、借地返還保証料、これ今出てきたわけですけど、来年度はどういう形にするのか、ちょっとお話を聞かせてください。
執行部答弁。関総務課長。
はい、議長。総務課長です。来年度につきましては、今、現時点では、ちょっと、確定したお話はまだできません。というのは、2シーズン様子を見るということで、今シーズン、まだ、決算状況が出ておりません。ですので、それを出た中で、検討していくということで、私ども、事務方としては考えておりますので、また、その状況が出たところで、また土地組合の方も意見も聞きながらというようなことになろうかと思います。
3番住谷議員。
3番住谷です。来年度どうするかわからないけれども、これ全ての議員さんにこの借地返還保証料を支払うわけですよね。その意図は何ですか。
はい、関総務課長。
はい、今回返還保証料をお支払いするというのは、今回とにかく一旦整理するということで、考えておりまして、返還保証料を支払うものです。ですので、現契約は来年の3月31日までの契約になっております。今回町で考えているのは、一旦そこで整理して白紙状態になって、状況を作り出すための返還保証料というふうに考えております。もちろん今年度その結果が出て、今後についてどう考えていくかというのは今年度中に議論する部分が出てくるかと思いますけれども、今回、白紙にきれいに一旦返還してきれいにした形でという状況を考えての返還保証料をお支払いするということでございます。
3番住谷議員。
3番住谷です。覚書か何かに、クローズする場合は減刑復旧か保証料を支払うということが明記されていると思うんですけど、例えば来年私はクローズした方がいいっていう話をしてるんじゃないですよ。どういうことなのかなっていうことで聞いてるんで、一旦整理をするっていうのは、布場スキー場を一旦一応クローズするという、考えの中で全員に返還保証料を支払うということと考えてるんですか。それとも来年、スキー場を今年、営業やってて、来年度も営業やるっていうことは、それ、継続してやってるわけですよね。整理をするっていう意味がちょっとわからないんですけど、来年度のもう一度来年度の方向性と、その何を整理するのか一度聞かせてください。
執行部答弁。
はい、
関総務課長。
はい、議長、総務課長です。この布場スキー場につきましては、町の方もクローズの方向で考えて協議をしてきた中でございますが、もう2年様子を見るという形で進んでおります。その中での考え方で、進んでいるわけでございますけれども、今回布場スキー場の経営状態の収支の中身を見ても、非常に赤字の原因となる部分では借地料の部分が非常に大きな部分を示し占めていると思います。その辺のことも踏まえた中で、今回布場スキー場をどうするかという時に、考えた時に整理というのはあくまでクローズを一つの視野の中に入れた中で、もちろん考えているところではございますが、その借地量の高いという部分も問題があるというところで、このどこかで基準を設けた中での整理が必要だろうということと、それから今後湯沢高原からしますと一部下山コースで使っている部分もございます。その辺も考えると、きちんとした測量をして本当に必要な部分はまたお借りするというような資料を作る必要もあって、今回測量もするわけでございますが、もちろん方向的にはそういうことを視野に入れた中での返還保証料ということで、考えているものでございます。
3番住谷議員。
私の考えですよ。もしですね、やっぱり今年のその決算の数字が出ますよね。で、どうしてもね、無理なんであればそれはクローズも必要でしょう。しかし来年以降のいろんな営業方針を考えた中で、こんな 営業保証もできるかなというようなことがもしあったとすれば、保証料もちろん辞めるところは保証料を支払わなきゃいけないし、あるいは一旦整理するということであれば保証料を支払ってもいいんですけど、来年もしオープンするんで毎日ですよ、こんな形でやることも議論しなきゃいけないなということであれば、来年度とその着地料もリンクした中で物事を進めていくのが当然かと思うんです。ですからまだ、今期の決算の数値も出ていない、来年度土地を借りるかどうかもわからない、あるいはそんな全くわからない中で、今回それじゃあ一応整理をするためにその返還の保証料をいくらいくらこんなの計上する、ちょっと話の進み方がおかしいと思いませんか。
関総務課長。
はい、議長。
総務課長です。今回3月18日に、土地組合の皆さんと町とで協議をしております。その中でこの条件を示した中で今年、交渉をさせていただこうという中で進んでおりますので、今回、そういう中で今回臨時議会を開かせていただいて予算計上したということでございます。でその辺をご需要をご理解いただきたいなというふうに思っております。
住谷議員、
はい、対応します。そうすると今回保証料支払って、クローズも視野に入れた中で考えてるんだということですけど、来年度またじゃあ何かこんな形で営業するんだという場合には、土地の借地料っていうのは先ほど言いましたように借地料がすごく私は高いと思うんですよ。それはまた新たに何の条件もなく何かあれですか、交渉を受けるようになるんでしょうか。
はい、山本副町長。
副町長山本です。私も都市組合の皆さんと交渉事を重ねておりまして、その経緯等を、ご説明申し上げます。基本的にはですね、皆様に以前から、ご説明している通り、昨シーズンと今シーズンの収支の均衡を見た上で、存続について判断しますと、廃止しますという話をさせていただいておりますね。ですので、交渉では、一応ですね、シーズンの完了後その収支を鑑みて、判断いたしますということで説明をしております。ですがその中でですね、今回返還保証料を計上させて予算計上させていただいた理由は、その交渉の過程の中で存続の希望等もございましたし、まあ、諸々のいろいろなご意見を頂戴しております。でその中でまだ、方針としてですね、存続という決定は、皆様にお伝えしてございません。ただ、一旦今回、きちんと、土地をですね確定して保証料を払わせていただくと、その上でですね、今後の布場スキー場の存続につきましては、継続協議ですというような考え方で私ども進んでおります。ただ収支が均衡しないと、廃止しますということは伝えてありますので、そこの点についてですね、今後収支の均衡を図れない場合はですね、じゃあどうするんだということになると思います。一応私ども基本的には廃止の方向で考えておりますけれども、新たにですね、今回清算をさせていただいて保証料を払わせていただいて、下山コースの新たなところはですね、変えなきゃ継続して借りる必要がございます。でそこについては新たな単価設定の中で、考えさせていただきたい、まあお願いするわけですね。今の単価収支は多くもございますので、今後存続にあたりましては新たな単価設定を、提示させていただきたいと思っております。で今後、本当にじゃあ野場スキー場どうするんだって話になりますけれども、それはですね、総合的に私どもが諸々の状況を鑑みて判断をさせていただくことになろうと思います。また存続する場合には皆さんにその理由等をですねきちんとご説明していただいた上で、ご理解の中で、ご承認いただくことになろうかと思います。
3番、
はい、これで最後にします。 下山コース、これは必要だと思いますけども、執行部の方では、布バスキー場を、布バスキー場を当初はクローズしたいんだというお話でしたから、あえて私が2年間経って数字もまだ出てない中で、なおかつそのクローズするにあたっては返還、原形復旧か保証料は出てくるんだと思いますけど、なぜそこまでなんか詰められなかったのかだけ聞かせてください。土地の契約あるいは2年間シーズンが終わる中で、来年度はこうしようとか、それをその決算の数字が出てからやるんであれば、これまもなく決算の数値5月末ですから出てくるんだと思うんですよ。なぜそれが、待てないんでしょうか。これで終わりにします。
執行部答弁。山本副町長。
その判断の時期のことをご質問されていると思いますけれども、間違いなく、この SRS の決算は5月末でございます。で、確定するのが8月ぐらいになろうかと思います。でその時点で判断すればいいんじゃないかという、ご指摘だと思うんですけれども、前総務課長から全協議会等で皆様にご説明させていただいた経過の中で、やはり早め早めにですね、私ども、土地組合の皆さんといろいろ交渉事を持って今後どうするかという判断をですね、先んじて私どもはやろうかというつもりで、この度こういう形で予算計上させていただいております。その時期に、遅いか早いかは私ども判断するところではございませんけれども、そういう形で、きちんとやっぱり交渉事でございますので、町の考え方を土地組合の皆様にもご説明申し上げ、ご理解いただく中で進めたいという思いからでございます。
他に1番岸野議員。
はい、1番岸野です。予算は通りましたからいいんですけど、この図面を見させてもらうと杭の千本ばかで足りるのかなというのが、時間もかかると思いますし非常に大変だと思います。それが1点。それと山田土地組合、これ布場土地組合ですけど、同じスキー場として、山田土地組合についてはどんな方向でお考えなのかというのを教えてください。
執行部答弁。山本副町長。
はい、杭の多い数はですね、実際に、測量会社に、意見を聴して上でですね、このくらいあれば、間に合うのではないかということで挙げた数量でございます。で、山田都市組合につきましてはですね、あそこは布場スキー場と違いまして廃止の方向ではございませんので、継続でございます。ただし着地場につきましては3年間で、減額をさせてくださいということで交渉を進めておりますので、その交渉を継続して行うということになります。
他に6番宮田議員。
6番宮田です。確認させてください。布場土地組合の方との交渉があったというお話でしたが、その反響というか、その金額を提示して3年間の、5年間の、保証をするということで納得されたようなご様子だったのか、その反響の様子をちょっと知りたいんですが。
執行部答弁。山本副町長。
はい、副町長山本です。3月の18日の日にですね、土地組合の臨時総会を開催させていただき、そこで私どもの考え方、今後のその保証にあたってのですね、単価の設定、そのものものをご説明させていただきました。で、私どもはご説明申し上げただけで、その結果につきましてはですね、後ほどですね、組合長からご返事をいただくということで私ども退席させていただきました。で、その結果ですね、組合長の方からは、説明通りで、組合としては了承したという報告を受けております。
他に7番名古屋議
員。名古屋大使です。ちょっと一つ確認させてください。今これ全部整理して、予算を持ったわけですけれども、これ まあ、継続の新しくその、まあ、こういう形でやるっていうなった場合だとか、それからコースっていう下山コースって話がありましたよね。その当たる部分については一旦5年分をまた払って、そこから新たな契約が始まるっていう考え方なんですか、それともその中から全体でその返してもらうところについては、返すとか返還するところについては5年分払うけれども継続のところについては、今のまま継続するのかどうか、その辺の、見解をお聞かせください。
執行部答弁、山本副長長。
うち山本です。基本的にはこの、協会測量図の赤い部分につきまして、全て返還報酬料を払うという考え方です。で、スキー場のいわゆるそのコース式ですよね、下山コース式については新たな単価設定の中で再度契約になります。で、必要になった時には、返還報酬料は発生しないということです。
7番、
そうしますと、結局その5年間の返還報酬料全部払うと、新たにその借りるからまたはそれしていくんだと、まあ、私ども考えればですね、まあ、二重に払うみたいな形になっちゃうと思うんだよね。新たな借りるところについては本来ならその新たな借りるところについて、新たなっていうか借りる継続するところには継続という考え方で残してですね、もう本当に返還 するところがやっぱり5年分のじゃないかと思うんだけれども、まあ、再度その辺を聞かせてください。
執行部答弁、山本副長長。
はい、副長長山本です。そういう考え方もあろうかと思いますけれども、私どもはやっぱり、廃止を前提に考えておりましたので、一旦そこで返還保証料を払うという考え方で進めております。
7番、南雲大使議員。
南雲大使です。ただ私がちょっと今心配しているのは、なんか今、存続の決定はしていないという話ですけども、実はこの関係者の人から、いや、なんとかスキー場が残ることになってよかったという話を実は聞いてるんですよね。その辺がどうなのか、ちょっと、まあ向こうの方の決定は聞いてないって話なんでちょっと分かりませんけれども、まあ、そういう話もあるってことだけちょっと認識しておいてもらいたい。
山本副長長。
先ほど来私申し上げておりますように、都市組合の皆様からもですね、ナドバスキー場の存続の要望は、話はございます。でそういうことを踏まえて、まだ決定、町としての決定はさせていただいておりませんが、私ども今後ですね、あそこのスキー場、歴史あるスキー場を、今回こういう形で、廃止していいものかどうかというところに、非常に今不信をしておるところでございます。で、存続するかどうかは、もうしばらくですね、私ども内部で検討させていただいて、土地の組合の方に、きちんとご報告を申し上げたいと思っております。土地組合の皆様以外にもですね、あそこで営業に関連する方もいらっしゃいます。そういう方々のご意見等もお聞きをした上で総合的に判断をしたいと思っております。それとやはりあそこは存続するかどうかっていう、まあ、組合の皆さんがそういうふうに受け止めておる、存続する方向だというふうに受け止めておるという今お話ですが、間違いなく役員の方々とじゃあどういう形でですね存続する方策があるかということは、役員の皆様と相談させていただきました。それについてはですね、まあ、いろいろな方策あろうかと思います。そういうことも含めて総合的に判断させていただきたいということでございます。
他に1番千代議員。
すいません、赤いところの外側の例えば図面を見たときに右側右上から右の真ん中にかけて赤い線の外側っていうのはこれどういう扱いになるのか、ちょっとこのまま借り続けるんですかという話もありますし、扱いはちょっとわからないんですが。
山本副所長。
はい、この測量図の見方なんですけれども、いわゆるこの図面の上の方は町有地です。この上いわゆる山側の方ですね。ですのでここは貸借も発生しないところだ。そういうふうに捉えてください。私が後で確認いたしますけれども、私の理解ではそういうふうに、理解しております。
他に質疑を
集結します。お分かり、
ん、あげた
6番、すいません、6番宮田議員。
はい、6番宮田です。もう一回お願いというか、そういうふうなことをしておきたいと思います。今回こういうふうに予算が、まあ、つきますけれども、もう少しその土地組合の土地組合に入っている方は布場で、まあ、お仕事をしていらっしゃる方とは限らないわけですので、その土地組合の方と、まあ、その近隣の方と、あともう一方SRS であるとか、あと、まあ、町の執行部であるとか、その辺の方がもうちょっとより集まって、新たな戦略的なものをもうちょっと考えていっていただきたいというのです。前提に、その廃止を前提にというふうなことではなくて、もうちょっと戦略的なことを考えての、まあ、土地の返還ということであれば納得もいくのですが。
山本副町長
です。皆様にご再度ね、何回もご説明申し上げている通り、布場スキー場の存続につきましては、昨シーズン今シーズンの収支の均衡を見て、その存続、まあ、廃止について、決定をいたしますということを皆さんに申し上げておりますよね。で、まあ、その前提で今進んできておるわけですが、宮田議員のご指摘の通りですね、じゃあ本当に、赤字だから全て、じゃあ切り捨てなのかということにもつながらない部分があります。それはなぜかというと、いろんなやっぱりあそこのスキー場に関わってご商売なさってる方もおられるわけですし、スキー場として、昔からのいわゆる100周年記念 の、 そのいわゆる最たるスキー場でございますよね。そこのやっぱりスキー場の火を消していいのかどうかといったところについても、やはり考慮しなきゃならんと私は思っております。でそこのところで、今私が廃止廃止っていう言葉が出ますけれども、廃止を前提に考えているのではなくて、廃止ということで皆さんにご説明申し上げておるから、こういう今後はですね、ご指摘の通りもろもろの関係者の皆さんと、いわゆる残すということになれば、いろんな方策を検討させていただきたいというふうな考えです。
他に、質疑を終結します。お諮りいたします。法案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、委員会付託を省略します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に賛成の方の起立を求めます。起立、全員であります。したがって法案は可決されました。以上をもちまして、本臨時会に付託された事件の審議はすべて議了いたしました。ただいまの時刻11時50分です。これにて平成25年第3回湯沢町議会臨時会を閉会いたします。お疲れ様でした。